多条丸の白状。あの男を殺したのは私です。しかし女は殺しはしません。では、どこへ行ったのか。それは私にもわからないのです。まあ、お待ちなさい。いくら拷問にかけられても、知らないことは申されますまい。その上私もこうなれば、卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼少し過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時、風の吹いた拍子に、虫の垂れ絹が上がったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと。見えたと思う瞬間には、もう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう。私にはあの女の顔が、女菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間に、たとえ男は殺しても、女は奪おうと決心しました。何？男を殺すなぞは、あなた方の思っているように、大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば、必ず男は殺されるのです。ただ私は殺すときに、腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わない。ただ権力で殺す。金で殺す。どうかすると、おためごかしの言葉だけでも殺すでしょう。なるほど。血は流れない。男は立派に生きている。しかし、それでも殺したのです。罪の深さを考えてみれば、あなた方が悪いか、私が悪いか、どちらが悪いかわかりません。皮肉なる微笑。しかし男を殺さずとも女を奪うことができれば別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちでは、できるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのです。が、あの山科の駅道ではとてもそんなことはできません。そこで私は山の中へあの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると、向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら、鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように、山の陰の藪の中へ、そういうものをうずめてある。もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡したい。という話をしたのです。男はいつか私の話に、だんだん心を動かし始めました。それから、どうです？欲というものは恐ろしいではありませんか。それから半時も経たないうちに、あの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです。私は藪の前へ来ると、宝はこの中に埋めてある、見に来てくれと言いました。男は欲に乾いていますから、異存のあるはずはありません。が、女は馬も降りずに待っているというのです。また、あの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。私はこれも、実を言えば思うツボにはまったのですから、女一人を残したまま、男と藪の中へ入りました。藪はしばらくの間は竹ばかりです。が、半丁ほど行ったところに、やや開いた杉村がある。私の仕事を仕遂げるのには、これほど都合のいい場所はありません。私は藪を押し分けながら、宝は杉の下に埋めてあると、もっともらしい嘘をつきました。男は私にそう言われると、もう痩せすぎが空いて見える方へ一生懸命に進んでいきます。そのうちに竹がまばらになると、何本も杉が並んでいる。私はそこへ来るが早いか、いきなり相手を組み捨てました。 男も太刀を履いているだけに力は相当にあったようですが、不意を打たれてはたまりません。たちまち一本の杉の根方へくくりつけられてしまいました。縄ですか？縄は盗人のありがたさにいつ塀を越えるかわかりませんから、ちゃんと腰につけていたのです。もちろん声を出させないためにも、竹の落ち葉を頬張らせれば、他に面倒はありません。私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ、男が急病を起こしたらしいから見に来てくれと言いに行きました。これも図星に当たったのは申し上げるまでもありますまい。女は一目傘を脱いだまま、私に手を取られながら藪の奥へ入ってきました。ところがそこへ来てみると、男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなり、いつの間に懐から出していたか、きらりとさすがを引き抜きました。私はまだ今までに、あのくらい気性の激しい女は一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば、ひとつきに桧原をつかれたでしょう。いや、それは身をかわしたところが、無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかねなかったのです。が、私も多情丸ですから、どうにかこうにか太刀も抜かずに、とうとうさすがを撃ち落としました。いくら気の勝った女でも、獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも、女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも。そうです。私はその上にも、男を殺すつもりはなかったのです。ところが泣き伏した女を後に、藪の外へ逃げようとすると、女は突然私の腕へ、気違いのようにすがりつきました。しかもキレキレに叫ぶのを聞けば、あなたが死ぬか、夫が死ぬか、どちらか一人死んでくれ。二人の男に恥を見せるのは死ぬよりもつらいというのです。いや、そのうちどちらにしろ、生き残った男に連れ添いたい。そうもあえぎあえぎ言うのです。私はその時猛然と男を殺したい気になりました。陰鬱なる興奮。こんなことを申し上げると、きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。しかしそれは、あなた方があの女の顔を見ないからです。ことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせた時、たとえ雷に打ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の念頭にあったのは、ただこういう一時だけです。これはあなた方の思うように卑しい色欲ではありません。もしその時、色欲のほかに何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒してもきっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば、私の太刀に血を塗ることにはならなかったのです。が、薄暗い藪の中に、じっと女の顔を見た刹那、私は男を殺さない限り、ここは去るまいと覚悟しました。しかし、男を殺すにしても、卑怯な殺し方はしたくありません。私は男の名を解いた上、太刀打ちをしろと言いました。杉の根方に落ちていたのは、その時捨て忘れた縄なのです。男は血相を変えたまま、太い太刀を引き抜きました。と思うと口も利かずに、憤然と私へ飛びかかりました。その太刀打ちがどうなったかは申し上げるまでもありますまい。私の太刀は23合目に相手の胸を貫きました。23合目に。どうかそれを忘れずにください。私は今でもこのことだけは関心だと思っているのです。私と20合を切り結んだ者は、 天下にあの男一人だけですから。快活なる微笑。私は男が倒れると同時に、血に染まった刀を下げたなり、女の方を振り返りました。すると、どうです。あの女はどこにもいないではありませんか。私は女がどちらへ逃げたか、杉村の間を探してみました。が、竹の落ち葉の上には、それらしい跡も残っていません。また、耳を澄ませてみても、聞こえるのはただ男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによるとあの女は、私が太刀打ちを始めるが早いか、人の助けでも呼ぶために、やぶをくぐって逃げたのかもしれない。私はそう考えると、今度は私の命ですから、太刀や弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山道へ出ました。そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことは申し上げるだけ、無用の口数に過ぎますまい。ただ、都へ入る前に、太刀だけはもう手放していました。私の白状はこれだけです。どうせ一度はお家の梢にかける首と思っていますから、どうかご敬に合わせてください。公然たる態度。